スマホのゲームさ、まあ、何やってるって話をすると、まあ大体、まあ、パズドラという話が出てくると思うわけですよ。まあそりゃね、モンストとかさ、いろいろあると思うんですけど、白猫、ね、私、知ってるのをちょっと並べただけですけども、実際ね、俺がやってるのはもうパズドラ一本になっていまして、で、これも、もう1000日以上やってるわけだよね。で、一応無課金と。まあ、一回ちょっと課金っぽい。ね。でも、俺のお金じゃなくて、俺が前の職場を辞めるときに、その時に、まあ、ちょっとした贈り物でもらった iTunes カード。まあ、この分だけですよ。それ以外は無課金なので、まあ、無課金でしょうと。ね。未遂でしょうと。いうところなんだけど、そのパズドラ、ね、なんだかんだやってますけども、ようやく、本日ですね、ランクが500になりましたのでね、その報告を最初にしておこうと。最後にしちゃうとさ、みんなもうお前のパズドラの話どうでもいいよってなっちゃうじゃない、最後は。だ最初にね、もういろんなメインの話が始まる前にしておけば、まあ仕方なく聞くかなというところでちょっとご報告したかったとね、いうところなんですけどもね。まあ頑張ってる方じゃないですかと。無課金でランク500って言ったらね。なので、まあぜひ皆さんもね、切磋琢磨して、ランク500行ってない人はね、あれ、無課金のパルナイトに負けちゃってるって。ねえ、そうしたらもう、頑張って抜くしかないですから。で、抜く方法が実はあります。ねえ、これご紹介しときますよ。ねえ、これは、童貞の、ね、皆さんに送る、そんなラジオでもありますけども、ある程度ね、こういう日頃のね、なんていうのかな、役に立つ情報っていうのもお届けしたいと思ってますから。まあ、そちらの方をね、ご案内ですけども、明日の月曜日の月曜ダンジョンですね。ね、これパズドラやってるやつしかわかんないぞっていうね。昔やってた人も、いや、月曜にダンジョンなかったじゃんとかね、思うと、思いますけども、そうなんです。最近ね、月曜日にも、その、曜日ダンジョンが できまして、ね。もう知らないよ、みたいな話あると思うんで、サクッと進めますけども。月曜ダンジョン。これは、経験値がいっぱいもらえるダンジョンなんですけども、これがね、多分、明日の月曜日に関しては、4100ダウンロード記念的なやつで、スタミナがね、半分になってるはずなんだよね。で、これ、一番、そのスタミナかかる、本来50かかるやつが25のスタミナできるので、で、一回クリアすると、だいたい経験値6万ぐらいもらえるんだよね。で、これを、普通にやってると、すぐにランクが上がるんだよね。で、これをずっと続けていくとですね、魔法石とかを使ってスタミナを回復しないでも、まあ、理論上、ランクが530まで、ノンストップで上げられますと。いうところなので、私ね、ランク500だけども、まあ、みんなね、明日、まあ、仕事休んで、パズドラやれば、多分俺のこと越せると思うからね、ぜひちょっと、パルナイトに負けてらんねえというね、そんなパズドラーの皆さんで、ぜひ挑戦していただきたいと、いうところで、まあ、パズドラの話はもう、あと1ヶ月ぐらいね、しなくても大丈夫かと思いますんでね、なんだかんだでね、パズドラなんだよ、でもね、俺は。日々さ、生きてて、何やってるの毎日って言われると、パズドラ、あと漫画1でメジャーを読む、あとは家でアニメを見る、オナニーと。ね、大体これで終わってますから。で、あとは YouTube でセイキンさんの動画を見ると。ねえ、もうそんなんですから。正直なところ、ここ最近ね、ニコニコ動画をあんまり見てないのよ。問題でしょ？あれだけニコニコ、ニコニコしてたのに、ニコニコ2位ですよ。ねえ、本当に。そんな俺が、ね、有料会員ですよ。もう何年ですか？ 6 年ぐらい有料会員、毎月500円払ってんだけど。いや、これが見なくなってきて、週に1回ぐらいだよね、総合ランキング見に行くの。あとは、政治経済のニュースを切る、カズヤチャンネルを見て、それは毎日見てんのかな？そのぐらいよ。もう、シーサと、 あとヤルオのパチスロですら最近見てないんだよ。10回分ぐらいね見てないの。まあヤルオさんに関してはなんか終わっちゃったんですか、その辺の情報もよくわかりませんけどもね。まあそんなんでね、あんまりニコニコも見れてない、そんなちょっと大人になっちゃったんかな。ね、大人になるとさ、あんだけ毎日のようにさやっていたゲームをやれなくなったりとかいろいろあるじゃない。そんなんでね、もう家庭用ゲームは全くやらず、パズドラパズドラ、そしてニコニコ動画も見なくなっちゃったという感じのね、もうつまらない大人になってきますよどんどん。まあそんな中、今日ねニコニコ動画総合ランキング見てね、ちょっと良かったななんていう動画も実はありましたんでね、そこはちょっと後でご紹介したいと思うんですけども、まあ、意外とね見てるのかね、でももう有料会員にするほどでもないんじゃないかっていうねぐらいの見方になってますけども、まあそんなちょっとねつまらない大人になりそうな、そんな私が今日もね1時間から2時間やっていきたいと思いますんでね、最後までお聞きいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジ、パル内藤です。こんばんは。ね、いやーダメですね。童貞ネットアットネットラジ、パーソナリティのパル内藤です。こんばんは。ということで。で、俺がもう、ラジオパーソナリティっていう、そういうところをね、忘れてしまっているところもあるかもしんない。ね、まあ、ちょっと改めですよ。自称、天才ネットラジオパーソナリティ改め、天才、ポッドキャスターで最近そう名乗ろうかと思ってますから、その辺でねラジオパーソナリティってところがねちょっと薄くなってるのかなとね、髪の毛とね、あと心意気とその辺がちょっと薄くなってるのかなと思うんですけども、まあ、そんなわけでね、まあ、今日もやっていくんですけども、今日はそうだね何やったかなーっていう今週、まあまあやりましたよ一応ね、いろいろと一週間はねまあ短いようで長いですから、なんだかんだでやってるということで、ね、お話もしていきますし、あとは結構最近、まあスペシャルウィークでもないのにいろんなところ行ったよとかさ、そんな話が多くて、あんまりお便りがね読めてなかったりもするので、ちょっと溜まってるお便りの方もね、できればご紹介していきたいなと思っております。で、お便りに関してはね、いただければちょっとお読みしたいと思いますので、まあ、何かね、ご質問とか、あとは、こんな面白いことがあったよとか、こんなん挑戦してよとか、そんなんあればね、お便りいただけたらと思います。で、お便りの方は、掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその7というところにね、お便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net こちらまでお待ちしています。リアルタイムであれば掲示板、事前にいただけるんであればメールでいただけたらと思います。ということで、まあ今日はどうしましょうね。今週あった話の前に、じゃあ先ほど言っていたニコニコ動画の話をちょっとしちゃいましょうかね。忘れちゃってね、この動画良かったよとかっていうのもねできないとちょっと悲しいですからね。でそんなわけで、じゃあ一応その動画の名前だけねお伝えしておきましょうかね。動画の名前に関しましては、今回2本ございます。たまたまねいいかななんて思ってみたら、いやこれはいいなというところで、1本目、 MMD カンコレアニメ風プリンツオイケンでお邪魔虫というタイトルなんですけども、まあ今総合ランキング見たら出てくるかもしれないですけども、とてもなんか可愛いなとね、30も半ばのおじさんがね、 MMD っていうミクミクダンスっていうさ、まあミクちゃんミクちゃんって言って 話だけど、ね、そういうさ、まあ、3D のポリゴンじゃねえんだけどさ、3DCG の、まあ、キャラをね、まあ、初音ミクじゃなくても他のキャラもできるんだけど、そのキャラを、まあ、動かして踊らせてと、ね、そういうのができる、まあ、ツールがあるんだけど、それを MMD と呼ぶんだけども、この MMD でカンコレのキャラがね、まあ、動いて踊ってという動画をね、まあ、今回ピックアップしたわけなんですけども、MMD カンコレ、アニメ風プリンツオイゲンでお邪魔虫と。とてもいい。久しぶりにキュンキュン来たよね。キュンキュン来るなよという話ではありますけども、仕方ないよね。人間こういうさ、五感に訴えられたらさ、キュンキュン来ちゃうと、ね、いうところで、久しぶりに、もう死後かもしれないですけども、萌えっていうね、萌えっていう言葉を思い出す、ね、そんな動画でございましたんでね、ぜひご視聴いただきたい。もうそんな、ね、でも、まあ、若者にね、なんとかおじさんもついていきたいなというところでね、こういう動画見てますけどもね、別に無理してないんですよ。ね、無理しないでね、脳に直接訴えかけるね、そんな動画でございましたんで、まあそんなところ。あとはもう一つ、こちらも MMD なんですけども、チャイナドレスなランサマでランプっていうやつです。ね、ランプなの？ランプじゃないの？ね、わかんないですけどもね、LAMD ですね。じゃあ LAMB ですね。チャイナドレスなラン様。ランっていうのは、あ、これあれですよ。私、よくわかりませんけども、東方プロジェクトのキャラクターです。ね。なんかキツネの人かな。ね。ヤクモランっていう、キツネの耳生えて、で、尻尾もいっぱい生えてるね。そんな、可愛い女の子なんですけども、このチャイナドレスを着て踊っているというやつですよ。まあ、ぜひ、この辺もとても素晴らしかったなと。この2個だね。両方とも俺も MMD で踊ってるやつを見て、ね、これ紹介しようとかって思っちゃってるっていうやばい感じなんですけどもね。まあまあ、そんなのもたまには、ニコニコ動画の話最近してないからね、したいななんて思って。他ないんだよな、あんまり。最近ね、今言った通り見てないんだって話もあるんだけど。最近、そうだな、じゃあ俺が、マイリストに入れたもの。あるかな？ないよね、あんまり。マイリス。これかい。いや、じゃあ出てきちゃうかな？いいのが。出てこない。すっげえ古い。登録したのが2月の14日に登録してるのが最後のマイリスなので、もう2ヶ月新しいものを登録してなかった中での、あ、久しぶりに登録しようかなと思えた作品ということでございますんでね。ぜひぜひチェックしていただけたらよろしいかなと。そんなところでございますねと。じゃあそんなわけで本題入りましょうか。本題入るまで長いんですけどね、いつもね。今週やったことなんですけども、今週は今のね、職場の人たちと、まあ、遊びに行くというね、そんなことをしまして、どうですか皆さんは、職場の人と遊びに行ったりとかしますかっていうね話なんだけど、まあ、学生だったらね、まあ、学校の友達と遊びに行くっていうのはまあ普通かなと思うし、でバイトだったらバイト先の人たちと遊びに行くのも、まあ、結構あるっちゃあるのかなね。まあ俺は結構あったんですけども、で派遣の頃とかも、まあ派遣の人たちと、まあ昼間からね、スポッチャ行ったりとかね、ボルダリング行ったりとか、そのありましたけども、でも正社員で考えるとあんまり遊びに行くってあんまないんだよなと思って、その休みの日に夜集まって飲みに行くってのはあるんだけど、その飲み以外のことを休日にするってなかなかね、ないっちゃないのかななんて思ったりはするんですけどもね、今回は完全に遊びに行くっていう体でね、集まりまして、で土曜日ですね、 仕事は金曜日までですからね、それ終わって翌日集合が13時というところで早いとね、もう一週間の疲れが溜まって、で土曜日にもう一気に疲れが解放される中で、もう午後一で集まると、やる気だなぁと思って。でも場所がね、池袋で遊ぼうって話になったんで、なんとかね、頑張ろうというところで13時集合。ね、ちょっと1分ぐらい遅れてましたけど、俺だけ。いつも通りということでね。で、集まって、で、今回、まあ私たちがやっている仕事というのがね、まあ前にも何度か喋りましたけども、まあ、携帯電話向けに動画配信してますよみたいな、そんなふわっと言えばね、そんなサービスを行ってますから、そんな中ね、そりゃアニメとかの配信もありますよと、じゃあちょっとね、まあ仕事も兼ねてということでね、その池袋というかそういうオタクカルチャーを感じに行こうよという話がちょっと出てね、本当かな、そういう、まあ、大義名分なんですけどもね、あんま関係ないんだけどね。で集まってと、ところで池袋なんですけども、なので一発目13時集合してすぐにアニメイトに行くっていうね、まあ、アニメイトの方もさ、乙女ロードの方からで、ちょっとその旧区役所の方にね、あの本社の本店が移転したからさ、まあ、かなり前だけど2年ぐらい前ですか。なのでじゃあそこ行こうって話になって、でそこに、今回行ったメンツですけども、私そして、グループのリーダー、あとは俺よりちょっと上のね、クリエイター気質の、同僚、これ男性ね、2人とも男性、あとは、まあ、今回4月ねなりましたから、新卒2年目の子と新卒3年目の子、この2人は女の子、ね、彼氏はいますね。そんなところで行きましてね、5人で。もうちょっとね、異質だよね。若い女の子2人に、おじさんたちみたいな。まあ、おじさんたちつってもみんな、ね、まあ30、みんな超えてるんだけどさ。でもまあ、見た目はなんとなく若そうな感じもするからさ。まあ、いいのかな、なんていうところで5人組で、じゃあちょっと行きまして。で、アニメイト行くんだけどさ。久しぶりにアニメイト入るんだけど。なんで久しぶりかっていうと、ね、別に一人でも行きゃいいじゃんって。ね、池袋だし、ね、歩いて行ける範囲なんだしって思うんだけどさ、行けない理由はもう圧倒的に女性が多いんだよね。入れない。本当に入りづらい。もう入り口の前も9割5分女性。で、1階は中入ると、ま、9割女性。だ、もうね、もう入り口のそう、門から入れないし、入ったそこも入りづらいっていうところでね、これは厳しいと。ね、こういうグループで来ない限り無理だなってね、そんな感じはしてしまうんですけどもね。で、入りまして。で、うわ、女性がいっぱいだと。で、グッズがいっぱいあると。なんでこんなグッズが1000円してるんだと。ね、もう最近はすごいよ。グッズいろいろ見たけどさ、なんかプラ版ってあるじゃん。プラ板って今の子わかるのかな？なんか薄いさ、プラスチックの板があってさ、そこになんかマジックとかで絵描いて、で、それをさ、なんかオーブントースターみたいで焼くとさ、すげえそのプラスチックが縮まって、なんか分厚くなるんだよね。だ、圧縮されて。で、なんかキーホルダーみたくできるみたいな。そんなのがありましたけども。もうそのレベルの商品があるんだよね。いや、もっとクオリティは高いよ、もちろんね。だけど、もうその、言ったらその、厚いプラスチックの板に、そのキャラクターの絵をプリントして、で、キーホルダーとして言ってるわけ。これ、原価いくらだよ、みたいな。その、ね、その、プラスチックの、ね、材料代なんて、そんなん、なんもなんないしさ。まあ、言ったらその、インク代、キャラを描く。あとは、そのキャラの版権みたいなのあるでしょ、それのお金ぐらいでしょ。で、これでさ、ちっちゃいのでもさ5、600円してさ、おっきいのと1000円ぐらいするじゃない。なんかすげえ商売だなと思って。そんなのがいっぱいあってガンガン売れていくわけじゃない。特に今だとおそ松さんとかさ、 おそ松さんグッズも多いからね、こんなん買いますと思って、でそんなんがさ、いっぱいありまして、ショックを受けつつね、まあショック受けないんですけど、知ってたんですけども、でもまあね、こんなに売れてるのかと、商品がいっぱいあるのわかるよ、あと好きだっていうファンの人がね多いのわかるよね、女性がすごいね熱心にアイテムを購入するでしょうよと、そういうのはわかってるけども、でもこんなに実際ね、目にしてみるとね、すごいななんて思ってさ、でそんなんで一回を見て、でその後一番上まで行ってさ、一番上はね、8階まであんだよね本店って。で8階は配給の、なんか展示会というかやってまして、私配給好きなんでね、先日もツタヤの方でレンタルコミックでね、配給の新刊借りてきましたから、アニメも全部見てますから、配給面白いねと思ってね、で配給ちょっと見ようよという話になって、配給のその展示会見て、あこりゃいいなというところでさ、でそんなん見て、でどんどん降りていくわけですよ。でまあだいたいやっぱり女性向けのフロアが多いのかなね、 BL コーナーとか、なんだこれやと思ってね、ちょっとうほってする感じのやつがね、まあいっぱいあったりとかさ、でそんなんでまあいろんなカルチャーを感じね、で、まあ懐かしのキャラのグッズから最新のキャラのグッズまでいろいろ見てさ、ね、懐かしいところで言うと、もう魔法陣ぐるぐるとかのねグッズがあったりとか、あとは悠々白書とかね、まあ最近ハンターハンターが再開されましたから、それもあってかもしれないですけどもね、まあ根強いファンがいるのかもしれないですけども、悠々白書とあってさ、すごい T シャツだったからね、蛇王演説券黒竜派って書いてある T シャツがあったからね、欲しくなっちゃいましたけども、まあサイズがね XL しかなかったから、これが S があったらもしかしたら買っていたかもしれないなと、そんなねところでさ、ねえやっぱりね、そのもう全部の回、まあ、ちょろっと見てとしてたら、もう結構時間経って1時間ちょっとぐらいいたのかな、アニメイトにそんなにいるみたいなところもありましたけどもね、まあなんだかんだでみんなアニメ好きだったりとか懐かしのものもあったりとかね、なあってさ、で見てと、でそれじゃあ一通り見終わりましたとね、大義名分のねところですよ、最近の市場をね確認してきますみたいなところも終わりましたんで、でその後なんじゃタウンに行こうとね、一応もう決まってんの、しおりじゃないけども今日のスケジュールみたいに決まっててね、何時から何時アニメイト、何時から何時なんじゃタウンと書いたんだけどさ、でせっかく昼間から集まってるから、なんじゃタウン行って、で餃子が食べられるじゃない、なんじゃタウンってなんか餃子スタジアムみたいなあってさ、いろんな餃子が食べられますよと、じゃあそこで餃子食べながらビール飲もうよということで、なんじゃタウン行って久しぶりに行ったけどね、まあ、そこで餃子をね、まあ、頼み、そしてビールを頼みと、でそんなんで、食べてたんですけども、スケジュールが押してましてね、アニメイトがちょっと、ね、予想外に盛り上がってしまったところもありましてね、次のスケジュールっていうのが15時からプラネタリウムなんだよ。ね、何時タウンはサンシャインのね中に入ってますけども、プラネタリウムもサンシャインの中に入っていて、ね、前に俺が多分このラジオでも何度か喋ってるかもしれないですけども、まあ、そのサンシャインのねプラネタリウム行ったことあるよという話はしてると思うんですけどもね、まあ、それが、今回15時からというのをすでにもうチケットを買っているということで、5人分チケット買ってますと、あらあらとね、で、餃子をね食べてるんですけど、もうこの時点で、14時55分ぐらいになっちゃったね、餃子食ってビール飲んで、やべえやべえっつってね、餃子もね頼むと焼き上がるまで10分かかりますとか言われてさ、っつって、でもねもう餃子食わなくちゃってビール飲まなくちゃっつって、でそんなんでね食べ終わった頃にはもう本当に開始5分前と、そんでやべやべっつってさ走るんですよ、大人が5人ね。 もう走って走ってさ、で、わかんねえの、場所が意外と。普通に行けるかなと思ったら、1階まで降りないとなんか行けねえみたいなことが書いてあったりとかして、なんかちょっと遠回りしてぐるーっと行っちゃってさ。でもね、諦めたらそこで試合終了だからさ。で、ただね、プラネタリウムってさ、真っ暗の空間だから、途中から入れないんだよね。だから、やっべーっつって走ってさ、そしたら、ね、そんな昼間から大人5人が走ってるなんていうことはないじゃない？で、土曜日だしさ、混んでるしさ、したら周りの人もさ、あれ、なんかあったのかしらみたいなね。なんで走ってんだあいつらみたいな。のがちょっと聞こえてきたりとかするんだけど、まあお構いなくね、走って。で、プラネタリウム行くところのね、エレベーターに乗って、したらさ、もうほんと1分前ぐらいなんだよ。14時59分とかね。やべーっつって。これ、ダメだったらチケット無駄になっちゃうね、つってね。で、そんなこと話してたら、そのエレベーターの中の店員さんみたいなスタッフの人がさ、これ、ね、プラネタリウム15時から、なんかチケット買ってるんですかみたいな言われてさ、そうなんですよ。遅れちゃったらこれもう入れないですかねって言ったら、どうですかねわかりませんねみたいな、なっててさ。で、もう、しょうがない。走るしかねえと思って、走ってさ。で、着いた時は多分15時1分ぐらいかな。に、ちょうど受付着いて。そしたら、まだ、なんとかその本編が始まってない状況だったの。最初にね、まあ、提供じゃないけど、なんか、コニカミノルタが、あそこ提供の、ね、エリアだからさ。なんで、なんか、コニカミノルタのコピー機の CM なのかな？それが、すごい映し出されてて、その時にちょうどね、入れたから、まだ大丈夫ですよ、つって、こちらに行ってください、つって。んで、なんとか座ってさ、あぶねえ、と思って。ね、これをさ、ほんと諦めてたら、ね、ダメだったけども、諦めないで大人がね、もう5人走ったからさ、間に合ったなと思うんだけどさ。ただ、ね、すげえ走ったんだけど、その前にもう餃子とビール飲んでるからね。それで走ってるから、もう大変なんだけどさ、気持ち悪いと思ってさ。もう5人みんなやばいことなってんですけどもね。そんな中、体を落ち着けるためにもね、この、まあ、プラネタリウムをね、まあ、満喫するんですけど、プラネタリウムはいいね。多分前のラジオでも多分同じようなこと言ってっかもしんないけど、プラネタリウムってほんと好きなんだよね、と思って。水族館とプラネタリウムどっちが好きって言われたらもう完全にプラネタリウムなわけ。でね、今回思ったのはね、なんで俺プラネタリウム好きなのかなって。ね、いつも思うんだけどさ、普通に、まあ、星とかも綺麗だしさ、あとは、まあ、映像が好きなのもあるのよ。プラネタリウムっていうその360度の、そういう、なんだ、映し出されるところに、星だけじゃなくて、映像とかも流れるじゃない？そうすると、すごいなんかもう、体がさ、なんだろうね、あれね、変な、疑似体験じゃないけど、例えば、ね、空が映し出されてて、で、その空を、なんかすごい動いてるような映像だと自分も空飛んでるような感じになっちゃうんだよね。なんかすごい錯覚しちゃうんだろうね。まあそれが360度だからそういう感覚に陥るのかもしんないんだけどさ。で、そういう映像もすごい好きで、まあ今回もそういう映像はあったんだけどさ。まあ映像としては東京の街をさ、ね、真ん中、その道路のど真ん中をその車が走ってるわけじゃない。で、そこの視点で、街中をね、進んでいくっていうような映像があったんだけど。で、両脇にはビルがあってさ、ガーって進んでいくんだけど、本当になんかもう自分が今、椅子に座ってるけど、少しなんか浮いたような感じで、その東京の街並みを、なんか、猛スピードで走ってるみたいな感じがするんだよね。すごく映像としてもいいな、というのもあったんだけど。なんで、ね、そもそもプラネタリウムが好きなのかっていうのは、俺夜が好きなんだなって、ちょっと思ったんだよね。その、なんだろうね、その、水族館とかっていうのは、ま、暗いじゃない。暗いから、ま、それなりに、 とは思うんだよね。プラネタリウムも暗いじゃない、水族館も暗いじゃない。だから暗いってことが好きなってわけではないのかなと思って、でいろいろ考えるとプラネタリウムは夜なんだよなと思って、暗いだけじゃなくて、だからなんか俺も基本的に夜行性なんだよね。昼間は元気ないけど夜になると元気出るっていうね、一番ダメなやつだからさ。だからあ、これは夜だから楽しいんだと思って、で落ち着くんだよね夜は。で星見ながらさ、暗くてさ、でね途中でなんか素敵な映像が流れてさ、で今回行ったのは、これいくつかねプログラムがあるんだけども、今回行ったのがサカナクション、グッドナイトプラネタリウムっていうね、そういうやつなんだけど、これはね一応ね上映期間として、去年の12月からあと今年の9月4日まで上映してますっていうことなんで、で、まあその職場の人たちがね結構その音楽とかも好きで、サカナクションとか好きで、でじゃあぜひちょっとこれをね見に行こうよと話になったわけなんだけどさ、いやーよかった。サカナクションあんまりね、曲知ってるのっていうと、まあどれがどの曲ってわかるかっていうほどわからないんだけども、まあ何曲かは知ってますぐらいでさ、だけど曲もやっぱしいいよね。その星とあと映像と曲とあと語りは、サカナクションのボーカルの山口一郎さんがねしていまして、この語りもねなんかいいね。その本当のナレーターがやってるのとは違う、やっぱりそういう音楽のボーカルだからこその声質というか、なんとなくいい感じ。まあ雰囲気で言ってね誰にも伝わらないかもしれないけども、あの昔ありましたセガサターンドリームキャストでね発売されてました、リアルサウンド風のリグレット、あれの柏原くんの語りっぽい感じかな。あのなんか独特の雰囲気っていうのかな、ああいう一人で語るっていう感じがいいですね。ね、まあ伝わらないんだろうけど、伝わったやつにはあなるほどねとねなると思うんですけどもね、まあ、そんなサカナクションとプラネタリウムのコラボというところでね、すごく良かった、また行きたい、結構リアルにまた行きたい。今ねどんな上映やってんのかなっていうのもちょっとわからないんだけど、ちょっと見ちゃいましょうか。今サンシャインでやってる、プログラム、サカナクション、グッドナイトプラネタリウム、あとは南極ヒーリング、この星の果てで、今この2つですね。で前俺が行った時って多分ブラックホールなんとかみたいな、ブラックホールができた話みたいなやつを見に行ったんだけど、その時もね映像とかの迫力がすごいね良かったんだけど、今回のも結構良くて、で上映時間はね、だいたい40分ぐらいだったので、ぜひ皆さんもね、まあ、どれかしら好きだったらサカナクション好きだよとかね、プラネタリウム好きだよとか、いや夜好きだよとかね、まあ、そんなのあったらまあ、ぜひ行っていただくととてもおすすめだなと思って、で終わってさ、見終わった後にいやープラネタリウムいいわーつってずーっと俺言ってたんですけどもね、ほんとプラネタリウム好き、もうデートで行きたいね、行きたいね。他のところは別になんか女の子と行きたいななんて思うところないんだけど、プラネタリウム行きたいなー、なんかね、なんかどっかの芝生の上に横たわってさ、彼女と二人星を見ながら手を握りね、そんなでちょっといい感じになってきたらね、音楽が流れてみたいな、そんなのと一緒だからね、すごくいいなと思って、なんでちょっといいんじゃないですか。映画見に行くっていうのもね一つあると思うんですけども、プラネタリウムがいいな俺は。でも最初のデートだと手握れないからな、難しいよね。でもちょっと今日は手握りたいとかね、 そんなことを思った、まあ、例えば3回目ぐらいのデートとかの時にプラネタリウム使って、で、少し接近してね、で、ムードが良かったら手繋いじゃうみたいな。ねえ、お互いにみたいな。なるんじゃないですか？で、終わったら、ねえ、まあ、うまい時間で終わればいいじゃない。今回俺15時の回だったからさ。あれですけども、これ例えば他の時間ね、17時とか、19時とかの回もあるので、じゃあいいじゃない。19時の回で、ねえ、プラネタリウム見て、で、20時からさ、ちょっと一軒飲みに行こうよって、なってれば、なんかその、いい雰囲気だよね。プラネタリウムで雰囲気良くて、で、夜の感じがすごいしててさ。で、そんで外出ても夜だし。で、ぽーっとした感じでお酒を二人で飲むと。最高だと思うよね。多分。まあ、そんなね、浮かれ気分のデートっていうのはね、まあ、付き合う前なのかな。ちゃんと付き合ったらそんなね、ういういしいのないかもしれませんけどもね。まあ、そんな、ね、とてもいいプラネタリウムだなと思って。まあ、これ同僚5人で行ってるっていうね、そんな中ですけどもね、そんな私もデートのこともね考えつつ、ね、いいななんて思って、でその後はまたちょっと南寺タウンに戻ってさ、ね、餃子しか見てないからちょっと今度他のところ見て回って、あとスイーツとかもねあったりするからと、でそこでアイス食ったりとかしてさ、でだいたい16時ぐらいですかなったので、の16時過ぎくらいかんで、飲み会というか、夜はね、飲もうよって話になってるから、お店の予約もしてあるんですけども、そこが18時に予約してあるので、それまではね、どうしようかって話なんだけど、池袋来てるからね、乙女ロードを、ちょっと、散策しようじゃないかという話になってさ。で、乙女ロード、まあ、池袋のね、もう本当にもうそういう、ちょっとしたね、まあ、スポットですよ。で、サンシャインの目の前ですからね。で、そこ行きまして。で、まあ、いろんなお店がありますよ。で、ちょこっと入ってみたら、あ、こんなのあるんだとか、ね。あとはなんか、アニメイトの本店があったところが、中身ちょっといろいろ変わって、コスプレがいっぱいできるみたいなね。まあ、そんなフロアになってましたから。で、それコスプレグッズを見たりとかしてさ。で、この日ね、なんか街の中がね、コスプレしてる人すげえ多くて、なんだろうなっていうぐらい、そのもう駅で集合してさ、朝ってか昼さで、アニメイトに行くまでの間にコスプレイヤーがすげえいるので、まあたまにやってんのよね、週末になんかコスプレイベントみたいなのさ、そのどこでやってるわけじゃないんだけど、なんかそのちょうどアニメイトの近くの、まあ、広場みたいなんだけど、あの辺でやってることとかも結構あるから、まあそういう日なのかなとか思ったんだけど、何やら、その日は池袋のサンシャインの方で、なんかそういうコスプレイベントがねあったみたいで、結構大きな、俺あんまりコスプレイベントの詳細知らないけども、そのコスプレイベントはね、参加に1500円かかるんだよ。そんなんあるんだと思ってね、なんか参加するのにお金かかるコスプレイベントってそんなあるんだなと思ってさ。で、しかも結構高いじゃない、だからかなりクオリティも高いし、でそこだけでね終わらないで、それはねコスプレしたまま街中も歩いちゃうよなとね。だってもうニコニコ本社もあるしさ、乙女ロードもあるしさ、アニメイトも本店があるしさということでね、まあそんなねところだったんですけど、でまあ乙女ロードをまあ徘徊して徘徊してと、で気づけばね18時ちょっと前ぐらいになってたから、じゃあ移動しようかというところで飲みに行きまして、ね、私がチョイスした、これはどうなのかなっていう、本当はねいい大人たちだからお金も多少あるでしょうと、ちょっといいお店に行けばいいんだろうけども、まあ、この日はそういうサブカル的なさところを楽しんだ日だから、そうするとね、ちょっとここがいいかなみたいなのちょっと一個あって、でここにはなんか階段とかにアニメのポスターとかいっぱい貼ってあったりとか、で店内もフィギュアとかさ、でそういうのいっぱい置いてあったりとかするから、まあそういう意味ではいいのかななんて思って、でそこでもただめっちゃ安いんだよね、 ほんと大学生しか行かねえんじゃねえかっていうぐらい若いやつの店なんだけど、でも結構まあ楽しくね、飲んで。多分、食べ放題飲み放題で、3時間、1人2500円っていうね、破格。ね、大学生でも飛びつくっていうね。そんなところだったんですけどもね。まあなんだかん、たまに行っちゃうんだよね。たまに行っちゃう。なので、まあそこで楽しんでさ。で、その後は、ゲーセンに行って、ね、プリクラですよ。何年ぶりに撮ったのっていうぐらいプリクラなんだけど、あの、目的としては、なんかコスプレしてプリクラ撮ろうよみたいな話だったんだけど、ちょっと時間的にね、コスプレの時間が終わってたらしくて、本当に普通の撮影しかできないよみたいなところになってて、じゃあ普通に撮影ね、しようかっつって。で、プリクラを、2回ぐらい撮ったかな。ただ今のプリクラなんて撮ったことなかったからさ、昔のね、あの、もう言ったら初代の頃のアトラスが出していたようなプリクラ。あれぐらいしか知らなかったんだけどもさ、ほんと何年ぶりだろうね。10年ぶりぐらい。ただ、昔の彼女がいた頃にプリクラ撮ったこと、あったかなぐらいだよね。なので、本当に、もうリアルに10年とかそんなもんだと思うんだけど。なんだけど、今はさ、なんかいろいろ高機能、高性能じゃない。で、撮るとさ、ま、女の子向けなんだよ、完全に、これは。なので、その、女の子がより可愛くなるとか、そういう機能なんだよね。だから男を対象としてないからさ、俺たちが入るじゃない。いや、女の子は可愛く映るんだよ。ねえ、ちょっと、少しだから目が大きくなったりとかさ、ちょっと、頬にね、赤みが入ったりとか、ちょっと唇が赤っぽくなったりとか。いや、女の子の被写体がそうなるんだったらいいじゃない？じゃあ、男がそうなったら、ね、男3人いますけど、30代超えたやつが、全員、ゲイに見えるっていうね。やばいもんね。ゲイ、ゲイ、ゲイみたいな。感じだって、俺も超ゲイになってたから、やばいと。ね。俺の本当のところをね、本当の姿を見せてしまったみたいなところもありますけど。まあ、もしくは、俺が化粧したらこんなになっちゃうんだっていうような感じだよね。気持ち悪いと思ってさ。で、そんなんやってさ。で、まあね、プリクラも無事撮って、思い出のプリクラですよ。ね、最近でもプリクラね、あの、プリクラエリアっていうの？そのフロアに男性だけで入れないからね。その、女性と同伴というか、一緒じゃないと男性はそのエリア入れないんだよね。いや、恐ろしいエリアだなと思って。まあでもね、一応無事、女性もいましたからね、取れまして。で、その後、どうしようかと、いうところだったんだけども、終電まで少し時間あると、ね、いうところで、じゃもうちょっとだけ飲もうか、つって。ね、2軒目飲みに行って、で、飲みつつ。で、いつもだと、こっからね、さあどうしようかと。ね、朝までカラオケかな、みたいな、なっちゃうんだけど、まあ、今回は、さすがにというね、もう昼間から集まって遊んでるってのもあるし、もうこのメンツで集まると、ね、いつもは、職場でね、その、まあ、飲み会があって、で、結局朝までカラオケ行っちゃうみたいな。この流れが多いんだけど。毎回なんで最近。なので、今回はちょっと帰ろうと。ね。みんなその家庭があるから。また朝までってなると次来れなくなっちゃうからっていうことで、今回はじゃあ、ね、終電で帰りましょうと。言って、で帰るという、そんなね、素敵な土曜日をね、昨日は送りましたね。どうですか皆さん。こんな休みの過ごし方っていうのはね、まあ、職場の人とね、まあ俺は仕事できないですけどもね、仲良くすることはできますから人と。なのでまあこれでね、仕事のなんかミスとかもね、仕方ねえなって思ってもらえるようなね、そんな人間関係にはなっていくかなと思うんですけどもね。まあ早速ね、この週末のこの連休で一つミスってることを見つけてしまいましたね、仕事で。明日行くのがね、ちょっと気が重いんですけども、まあ仲良くやってるから大 大丈夫かなみたいなね。もうそんなんで仕事がおろそかになってどうすんのって話なんだけど、まあまあその辺はね、ちょっとみんなでフォローしながらね、フォローしながらって俺がフォローするわけじゃなくて、俺がフォローしてもらいながらね、やっていきたいなというところなんですけどもね。まあでも今回思ったのはやっぱプラネタリウム最高だなっていうところなんで、まあ合わせてちょっとね、告知じゃないけど言っときますけども、5月の3日にまあ、池袋でオフ会をするわけですよ。この童貞ネットは。初耳でしたか？そんなことないですよ。前から言ってますけどもね。掲示板の方にも参加表明のね、ちゃんと、スレッド作ってますから。ぜひ皆さん、5月3日の、ね、童貞ネットのオフ会、まあ、一応17時からと考えてますけども、どうですか？今回の、この職場の人たちと遊びに行ったプランに便乗して、昼間だ、飲み会の前に希望者はね、俺と一緒にプラネタリウム行って、でその後に飲み会で、飲み会も今回行ったそのアニメとかのポスター貼ってあったりとかね、フィギュアとか置いてある飲み屋で、食べ放題飲み放題できんのかな、2500円。まあ、わかんないけどね。これはちょっとどうなるかわかりませんけども。そんなプランどうですかと。そしたら、ね、飲み会だけだとちょっと寂しいものもあるじゃない、オフ会はさ。なので、まあ、プラネタリウムでみんなでちょっとロマンチックな気持ちになって、男だらけで手握り合って、うわ、気持ち悪い。ね、じゃあプリクラ撮ってゲイになって、気持ち悪いってなっちゃいますけどもね。まあそんなんでね。まあ、5月3日のオフ会に関しては、まあ、もしかしたらプラネタリウム行こうよって話になって、でその後にね、その安い飲み屋に行ってと、で終わった後はさあどうしましょうとね、おっぱぶか手こきか、はたまたソープかとね、どれも行かないよって話もありますけどね。もしなんかね、あるじゃない、一人じゃいけませんというリスナーの人もいるかもしれないからさ、その時にね、でもみんなと一緒だったら俺もこの素人童貞卒業できるかもしれない、そんな熱い思いの人がいればね。ただノリでっていうのは俺も行かないかもしれないよ。でちょっとノリで、この間パルさんソープ行ったんでしょつってね、じゃあみんなでちょっと行ってみましょうよとか、そんなんダメよね。じゃなくてもっと切羽詰まった、いや俺も今日ここでソープ行かなかったら多分一生素人童貞だと思うんですよ、パルさん一緒に行ってもらえませんかっていうのがあれば、そりゃ俺もね、またちょっと病気引くのが怖いですけどもね、せっかく引かないで済んだのにね、今回の件で引いちゃうかもしれないということで怖いですけども、うん、まあ頑張ってね、その人の人生変わるかもしんないから。そしたら俺も一肌脱ごうかなと。ね。まあ、実際にソープで一肌脱いじゃおうかなというところになるかもしんないけどもというね。まあ、そんなところですね。そんなちょっとオフ会の話もね、合わせてさせていただきましたけども。じゃあちょっとね、お便りとかもいただいてると思うんでね。お便り読んでいきたいと思いますよと。ね。いやー、やってしまいましたね。お便り読んでいきましょう。ラジオネーム283番さん、ツイッターの今日のラジオの告知と頭皮から髪の毛が生えてくるの忘れてるぞ、しっかりしろっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。そして、羊がいる水族館さん、おいラジオやってるじゃねえか、ツイッター告知してくれっていうね、お便り。そして、ラジオネーム285番さん、ツイッター告知なしかよ、このナッパハゲが、といただきました。ありがとうございます。忘れてました。まあ一応これ生放送でやってますからね。やる前は、告知をしてるんですね。いつもね、なんだかんだで。で、番組の URL とかをね、貼って、これからやりますよとツイッターで告知してるんですけども、忘れてましたね。いけませんね、本当にね。すいませんと。でももう今から告知するのもちょっとあれだけどっていうところありますけど、一応告知しておきましょうか。ラジオやってるよってね、 いけませんね、皆さん。言ってください。ね、結構前に言ってくれてたみたいですけども。ね、俺も熱中して喋ってますからね。まあ、気づかなかったね。ラジオやってるよ、と。ね。じゃあ、それでツイートしましょう。もう1時間終わっちゃってますけどね。本題は終わってます。まあ、これからは、ね、他の、もっとくだらない話をね、いっぱいしていけますけどもね。まあ、聞き逃しちゃった人。ね。まあ、今からリアルタイムで聞き始めてるよって人に関しては、ぜひ、ポッドキャストでね、これちゃんとした内容をね、お届けしてますからね、聞いていただきたいと思いますね。あとは、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。サカナクション、いいね。アルバム借りて iPhone に入れるといいよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。やはり、ねえ、やっぱし分かってる人は分かってるね。サカナクション、いいよねってね。まあそうなんだよね。俺、すっげえ古い知識でしかサカナクション知らないんだけどさ。出始めの頃の。なんだ、魚ってなんだこれみたいな。だったんだけど。で、今聞いてみるとね、やっぱいい曲いっぱいあるから。で、今週さ、俺、ガガガスペシャルのアルバムをさ、9枚レンタルしたの。どんだけ借りてんだよって話なんだけど。9枚借りてさ。っていうのも、なんか水曜日は、アルバム半、音楽、CD が半額なんだけど、レンタル費が。でも、そうじゃなくて、普通の日でも、旧作だったら10枚で1000円なんだって。まあ、俺の言ってるねって言ったらそうなんだけど。なんで、ガガガスペシャルのアルバム、ね、まあ、だいたい旧作なんで、で、9枚、ね、俺がまだ借りてなかったやつがあったから、その、落としてないのがあったから、で、9枚借りて。で、あと、じゃあ、1枚枠があるからと思って。で、これ、サカナクション借りようか。これ、借りに行ったのが、その、金曜日に借りに行ったのよ。だから、プラネタリウム行く前だったから、で、サカナクションのプログラムの回だよってことは知ってたんだけど、だから、サカナクション借りようかななんて思ったんだけど、どれ借りたらいいんだろうと思って。で、わかんなくて、ちょっとね、ふとね、他のところ見たら、スパイエアーの、ね、ベストアルバムって書いてあったから、ね、スパイエアーっつったら、ね、配給の曲歌ってますから、うん、借りようと思って。ね、なので、ちょっと私、サカナクション借りてないんですけども、まあ、今週の水曜日か、もしくは、普通の平日にね、サカナクションアルバム10枚も出してないよね、多分。出してんのかな、ね、出してんだったら全部借りて、ねえ。で、それで iPhone の方にぶっ込むというのもいいかなと思いますから。なんか流れたね、曲とかも、その、まあ、せめてさ、その、プラネタリウムで流れた曲の一覧ってのあるんだけどさ。で、それを、せめて iPhone に入れて、で、日々聴くのもね、まあ、時にはね、夜、空を見ながらね、その曲を聴くと、ああ、あの時のプラネタリウムみたいなね、思い出すかもしれませんから。まあ、そんな、ね、ところかな。ね、まあ、皆さんもサカナクション、ね、こういう機会に、ね、あんまり新しい曲とか、新しいバンドとかね、グループとか、あんまわかんねえなっていう人もいると思うけども、俺もよくわからないけども、まあ、サカナクション、ね、まだあんまり聞いたことないよって人いたら、俺と一緒に、この機会にね、聞いてみるのも一つかなと。いうところかなというね、お話ですね。じゃあ、あとは他のお話ちょっとしていきましょうか。せっかくさっきガガガスペシャルのアルバムの話が出たので、合わせて言っておきたかったんですけども、まあ、先週ね、ライブに行ったっていう、ガガガのライブ行ったって話をしたんですけど、まあ、ちょっと喋りきれてないところもあったのかななんて思って少し、補足じゃないですけどもね、お話ししたいなと思って、まあ、今回、まあ、私ライブ会場行くとね、腕を組んで、もう突っ立ってるわけですよ。まあ、いわゆるベガ立ちをしてるんですけども、でも今回に限っては、ちょっとは乗ってたわけ。で、ね、でもさ、ライブ会場行ってさ、なんか乗るの恥ずかしいなって人いっぱいいると思うんだよね。こういう激しいさ、その、ライブだったりとかバンドのやつでも、それでも乗れないという人いると思うんだけど、大丈夫だなっていう話をちょっとしておきたくて、俺よりも はるかにべがってるやつはいたよっていうね話ですよ。そのちょっとまあ俺がいたところが中間よりも少し後ろぐらいだったのね。でここでも乗ってるやつ乗ってないやついたんだけど、そこでももういつもの俺みたいな感じのやつがいたからね、腕組んで突っ立ってる人だから、多分そこよりも後ろの人たちはもっと突っ立ってるやつだと思うんで、あの多分安心していいと思う。本当に好きなバンドとかいてライブすると、その時に乗れないからな、どうしようかなって思ってる人は後ろの方で見たらいいよ。そしたら本当もう壁際でその酒でも飲みながらね、全然普通にみな飲みながらスマホいじってたって、まあ失礼だけどね、それは失礼でしょってねいう話になっちゃいますけど、でもそれでもいいぐらい大丈夫ね、スマホいじりながら酒飲みながら好きな音楽を生で聞くと、これでも一つの楽しみ方だと思うけど、まあでもできたらね、バンドの人たちが不安になっちゃうからね、俺たちの曲ね、そんなスマホ見ながら聞かれちゃうような曲なのかって思われちゃうと悲しいので、まあ、できればね、ちゃんと聞いてますよっていう感じの方がいいと思うけど、まあそんなに不安にならずに、行ってみると、まあすんげー激しいバンドだとしても後ろの方なら大丈夫だよと、ね、いうことをちょっと伝えておきたかったなって、そんなところかな。で、あとはね、そうだね、今週やったこと、久しぶりにあれだね、髪の毛の整髪料なんだけど、いつもはね、そのなんかワックスみたいなの、まあ、ちょっとつけてますよ私もね、まあ、つけないとハゲを隠せないからね、もうハゲの部分になんとかうまく髪の毛をね持っていき隠しっていうところなんだけどさ、最近ちょっと風が強いじゃない外がさ、そうすると奇跡のスタイリングもね、ずれてくるわけですよ。で困っちゃうなと思って、で休みの日とかさ、ね、風が強くて、でその今回の職場の人たちと遊びに行くときもね、風が強くて、で髪型気にしながらとかっていうのも良くないなと思って、で久しぶりにスプレータイプのなんか整髪料みたいなあるじゃない、その固めるやつ久しぶりに買ってさ、でちょっと万全にしないとなんか楽しめないかなと思って、風も強いかなと思ってさ、なんで奇跡のスタイリングした後にね、風が来ても崩れないようにね、その上からスプレーをしてと、そんなことして行きましたけどね、頭皮に良くない、ね、でもやらざるを得ないみたいな、ね、ところありますから。でもこれはさ、今まではね、最近特になかったですよ、その人と遊びに行くっつっても飲みに行くとかぐらいだからさ、基本室内じゃない、風とかあんまり関係なかったけど、こうやってね結構外歩いたりとかさする予定があったりとかすると、やはりスプレーしないとなって思うと、今後彼女とかできてさ、どっか行こうよってなった時ね、遊園地行こうよ、ビッグサンダーマウンテン乗ろうよってなった時にさ、このスプレー絶対必要だよなと思って、だってね、もうジェットコースター乗って降りてきたら、あれ、あ、パル君髪の毛なくなってるよってなるじゃん。あ、これ全然、なくなってるんじゃないんだ、って。ちょ、トイレ行ってくるわ、って。で、奇跡のスタイリングパート2、つってさ。あ、戻りました、みたいな。でもなんか突風吹いたら、あ、パル君髪の毛なくなってるよって、あ、すいません、ちょっとトイレ行ってくるわ、って。ね、パート3、つってさ。そんななっちゃうと、やっぱり良くないからね。もうこれは、スプレーを使っていかないといけなくなってくるのかなと。あとはもう、地肌とのね、戦いですから。もうね、毛穴が死んじゃう気がするんだけどね。でももうしょうがないよねっていうね。でも、スプレーをするほどの髪の毛がなくなってしまった時には、その時には、スキンヘッドにするしかないかなと。ね。で、またスキンヘッドにしてから今度プリクラ撮ってみたいな。ハゲのゲイみたいな。なりますけどもというお話かな。じゃあ、あとは、ちょっとお便りを結構いただいているところもあるので、そうだね。これ読んでいこうかな。 じゃあお便りいただいてます。ラジオネーム240番さん、パルさんこんばんは。さっき2チャンネルのまとめサイトを見ていたら、民泊、これ民家の民に宿泊の泊、民泊でいいのかな、民泊について、書かれている記事がありました。外国産の、アリババというサイトで、仲介をしているようですが、日本では、旅館業法とかの絡みで違法っぽいし、アパートの契約上通常は禁止しているようです。パルさんの隣の部屋ももしかするとサイトに登録されているかもしれませんね。通報先は保健所でいいみたいですよ。それはそれとして、今度は自宅にデリヘル呼ぶのに挑戦してみてください。店舗型は、気軽に入れるのはいいですが、値段も高いし雰囲気に飲まれてしまう可能性があります。なんならプレイ後にラジオにゲスト出演させてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。どっちから話しますか？デリヘルの方からですか？ね。じゃあちょっとデリヘルの話しましょうか。どうですかね、呼ぶの、うちに。まあ、ちょっと考えはしましたけどね。デリヘル呼んでとか。ねえ。だから、デリヘルの方が、やることのね、ハードルがすごい低いわけよね。その、ソープって、言ったらフルコンボじゃない。でもデリヘルって、そんなに、なんか激しくやることもないので。その分、女の子のクオリティも、格然とね、高くなるというか、すごくね、いい女の子が多いよと、なりますから、ちょっとデリヘル呼んでみるのも一つかななんて思ってるんですけどね。で、呼んで、終わった後、もうピロートークですよ。ピロートークでラジオにゲストと。難しいですね。ちょっと考えましょう。ね、考えましょう。ただ、まあ、俺もそのうち引っ越ししますから、ここ。あと、まあ、そうだな。前にね、引っ越し更新しちゃったのが11月に更新しちゃったから、まあ、あと1年半ぐらい、いるか、まあ、その前に引っ越しするかっていう話ですけど、まあ、だから、長くても1年半よ。そっから絶対引っ越しするので、なので、その間に1回ぐらい呼んで、で、デリヘル呼んだらもう引っ越ししちゃうみたいな。新しい引っ越し先ではデリヘルは呼ばないということを視野に入れて、ちょっとスケジュールをね、立ててみようかななんていうこともね、ちょっと思いますね。あとは、ね、今ちょっとお話ありましたね、一つ目のお話、その、民泊についてなんだけど、俺もね、この間テレビで見てさ、その民泊っていうのを特集されてるの見て、どれかな？カンブリア宮殿とかなんかその辺の、12ちゃん系のやつよね。見たんだけどさ、テレ東系のやつで。で、まあ、何なのっていうと、まあ、普通の部屋よ。だから、例えば、俺の部屋でもいいんだけどさ。で、これを、そのサイトに登録しとくのよ。一泊いくらみたいな。で、そうすると、外国人旅行客とかが、そこを見て、で、じゃ泊まります。で、はい、じゃあ、一泊いくらです、みたいな。そんなことができるの。で、これはまあ、俺が今住んじゃってるから、これ、自分の部屋できないけど、例えばね、投資目的で部屋借り、ね、買いました。で、じゃあ、その部屋、どうしましょう。人に貸してないですと。で、誰も人がなんか、契約全然してくれないんです。なってる時に、こういう民泊サイトとかに登録して、で、だから、空き家状態のところも、まあ、ホテル代わりに使ってもらうみたいなのをやってたんだけど、これは、その旅館業法とかってやつが、まあ、あってさ、普通はダメなのよ。その一般的に人にまた貸しするっていうのは、その、建物をね、借りたりとかっていうところで、まあ、NG なの。そういう制度があるんだよね。なので、まあ、かなりグレーというか、まあ、もう黒に近いグレーなんだけども。で、そんなんなんだけどさ、まあ、そんな、ね、いろいろとルールがある中、私の今住んでいる部屋の隣の部屋、何やら、違うんだよね。住んでる人がずっと一緒じゃないんだよね、と思って。 時には家族連れ、時にはね、なんかカップルみたいな、で時には女の子同士みたいな、そんなところもあるんですけどね。だからこの恐れがあるんじゃないですかってお話なんですけどもね。今日も外出た瞬間ね、玄関出た瞬間、ちょうど隣の人がね出てきてさ、女の子二人なんだよね。いや、ないじゃん、多分ないじゃん、女の子二人とかでさ住んでるとか、わかんないし。こないだはね、なんか外国人の人がキャリーバッグみたいな5個ぐらいね、5人ぐらいで来てたからね、うん、違うよなって思ったりするんですけどね。ちょっと後で調べてみましょうか。これアリババ、アリババでいいのかな、ね、そのサイト登録されてるかどうかね。そうしたらね、そんな、あ、もしかしたらそういうのもあったのかな。と隣の部屋からね、ちょっといろんな声が聞こえるとね、ちょっとエロい声が聞こえると、っていうのも旅行だからとね、カップルで来た旅行客だったという可能性もありますからね、まあ、そんなねところなので、ちょっとチェックをしていきたいと思いますね、というところだね。じゃあ、あとは、他のお便りも、読んでいこうかしらね。他のお便り、ラジオネームプーソンさん、ソープレポ聞きました、面白かったけど本番の話って大丈夫なの、ちょっと心配になってメールしました、基本本番ダメなんでっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。そうだね、基本ですよね、基本、そういう風俗店というところに行ってセックスできますと、これはダメなんだよね、売春になっちゃうのかな、なのでダメなんですけど、じゃあ風俗、ソープって何なのっていうと、基本入浴料がまずありますと、でプラスサービス料ってのありますと、でまずここなんだよね。で入浴料ってのはお風呂入るだけね、だけどここには洗ってくれますよっていう女性がいるので、この人にね、だって洗ってもらうんだからさ、それはただで洗ってとは言えないから、これサービス料が発生しますと、これがまあ基本的にはソープですよ。で、ただサービス料を払ったからといってセックスはできないんですよ、皆さんね。俺もこれなんか弁解しながらの話になっちゃうかもしれないですけどもね、できないんですよと。じゃあなんでパルはそういう行為に及んだのってね、ダメじゃんなるかもしれない。俺話したよ、前のね、ソープレポ第380回でね、お話ししましたけど、なんかね、虚しい気持ちにならなかったって言ったよね、多分ソープに行った時。キャバクラとかテコキとかはね、終わった後なんかすげえ虚しいんだよね、もう行きたくねえかなって思っちゃうんだけど、そのソープとかそういうのはなんかそうでもないんだよ、ちょっと満たされてる感じがあるの。それはある意味恋が生まれてるんだよね、愛が生まれてるんだよね。なので本当はダメなんだよね、本当はお金払ってセックスさせてくださいってないの。だから向こうも商売だからね、体は洗いますよとね、そのサービス料もらってるから、でも そこまでですと。なんだけど、なんで俺がソープに行って心が満たされたかっていうと、恋が生まれたからなんだよ。じゃ恋が生まれたらどうなの？ね、セックスをするよ。ね、恋が生まれてるんだもん。でもそれは別にサービス料とは別よ。たまたまね、体洗ってもらってったら、その時話が弾んじゃって、で、ね、なんか、あ、恋に落ちる瞬間をね、もうこういうことなんだなということじゃない？で、お互いが恋に落ちてそういう行為にね、行ってしまっただけの話であってさ、お金払ったからとか、ね、ソープだからとか、それダメですよ。ね、本番ダメですから。たまたま、ね、この時、ね、この瞬間だけ、この70分だけ、恋が生まれてしまったんだよね。っていうことじゃないですか。もしくは、まあ、ソープ、ね。まあ、お風呂場だからね、足元ツルツルしてますから つるんとした瞬間に入っちゃったみたいな。たまたまですよ。ね、これもね。もうなんか両方ともアウトな気がしますけどもね。まあでもまあまあ、そういう体ですよっていうこと。これを明言して、ラジオで喋っちゃうのは良くないんですけど。ただ、ねえ、やっぱり、その差というかさ、ソープとデリヘルとね、なんかホテヘルと、あとはピンサロと何が違う、ね、そんなのあると思うんでね。まあ、ちゃんとお伝えしていきたいってところと、ねえ、もういいじゃんってね。いうところもありまして、もう暗黙の了解だろうと。パチンコ行って、ね、玉が出て、それを景品に変えて、景品交換所でお金に変えると。暗黙の了解だろうと。いうところも、あるのかななんて思ったりするんですけど、本当はね、良くないですけどもね。まあ、そんなんで。だから、ソープに関しては、入浴料、サービス料、ね。これは払いました。ね。ここまでですよ、本当は。ただ、恋が生まれたんです。だから、セックスをすることになっちゃった、というところ、ね。ですよ、別に。ね、恋が生まれなかったらセックスはないですよ。ねえ、だってそんなんありますから、ソープ行って、セックスしないで帰ってくる。あるんじゃないですか?ただ、俺に関しては、やっぱり、人と話せばね、その魅力というのが伝わりますから、恋が生まれてしまったと、ね、いうところですよ。ね、あれから会ってませんけどもね、一回もね、通ってもないですからね。だから恋が生まれたんだけど、ワンナイトラブだったんだなって。そんな、ね、落ち込んでます。そういうことにしておきましょうというお話ですね。じゃあ、あとは、他のお便りをいただいていれば読みますけれども、ね、いや、結構いただいてるのよ。なんだけども、お便り読むのがいいのか、あとは、ね、今日喋りたかったこと喋るのがいいのかというところなんだけど、もう一個ぐらいちょっと喋りたいこと喋っておこうか。ね。今週、他にあったことなんですけども、そうだね。これだ。ちょっと頑張ってみようかなと人生を。って思いまして。じゃあ人生の何を頑張るのって、ね、いっぱいありますよ。俺ね、仕事だったりとか、あとは、まあ恋愛結婚、あとこのプライベートのラジオとか、ありますけど。これはちょっとそのガガガスペシャルのライブに行って、もっとね、頑張んなきゃダメだな、ということを思ったわけですよ。なんかその、ガガガスペシャルのライブを見て、もうすごい命を削って、命を燃やして、それをね、お客さんに伝えようとしている、その姿を見て、あ、俺もやんなきゃな、と思って、で、じゃあどっから始めんのってところなんだけど、まず、じゃあ今やっているちゃんとね、ラジオの方をもっと良くしようと思いまして。で、今週、機材を何年ぶりですか ?5 年、6年ぶりぐらいに機材を買いまして。で、買った機材が、ヤマハの AG03 っていう機材を買ったの。今、お手元にあります。だいたい金額1万4000円ぐらいで、で、これ何できんのっていうと、そのオーディオキャプチャーみたいなものと、あとは、ミキサーが合体しているような機材なの。で、そのネット配信とかに結構特化している機材ということで、まあ、一回話題になったんだよね。初音ミクモデルとかも出てさ、そういうウェブ配信者、こういうラジオもそうだし、ニコ生とか、あとユーストとか、ツイキャスとか、まあ、そういうのも特化している、まあ、そういう機材なんだけど、ヤマハ AG03 買ったんだけどさ、買った理由としてはね、まあちょっとお別れのコーナーでちょっと話そうとは思うんだけどね、詳しくはいろいろと機能があって、エコーをかけられたりとか、あとは音楽とかをねちゃんと流せたりとか、そういうのあって、で今このラジオさ、音声だけを録音してんの。で、終わった後で、編集でね、音声と音楽と、あとはね、タイトルコールした時にエコーをかけたりとかね。そういうのね、ジングル流したりとか、そういうのしてるんだけど。でも、 これをちゃんとリアルタイムで全部できるようにしようと思って、でそうしたらこのヤマハ AG03 がいいなと思って買ったんだけど、これはできるのよ。だからこれは思っていたことができるからいいんだけど、もう一つやりたいことがあって、もう一つやりたいのは、あのマイクを2本使って収録がしたくて、ね、たまにアニメレビューのコーナーとかでさ、友人をゲストに呼んでさ収録したりするんだけど、その時にちゃんと2本マイク使ってやりたいんだけど、今使ってるオーディオキャプチャーみたいなやつが2本使えないのね、マイクが。だからミキサーみたいな必要だなと思って、で買ったんだけど、いや買った時に書いてあったのよ、入力3チャンネルあります。入力3チャンネルあればマイク2本させんだろうと思ったんだけど、なんかダメっぽいんだよね。マイク入力は1チャンネルっぽいんだよね。そのよくわかんないよね、そういう音楽とかさやってないと。入力3チャンネルだったらじゃあ3つマイク刺さるだろうと思うけどさ、ね、他にも、まあね、楽器とか刺すんだろうなとかさ、そういうなんか入力のその CD とかのプレイヤーと刺すんだろうなんかあるかもしんないけど、でも入力があるんだったらどれでもマイク刺さんだろうと思うんだけど、なんかダメっぽいんだよねと思って、で今困っちゃってるね。本当にこういう機材苦手でね。で今あのそのヤマハに直接ねメールしまして、あの目的が達成できませんと、そもそもねうまくやったらこれマイク2つ使えるんですか、もしくはもうこれ使えないやつなんですかとね、その辺教えてくださいっていうのをまあメールしたので、まあ近々帰ってくると思うんですけど、もしうまく使えないって話であればこの機材どうしようかとね、まあちょっと返品できるんだけど、返品って交換だよね、この AG03 じゃなくて AG06 っていう、まあ5000円ぐらい高くなっちゃうんだけど、これだったら完全にマイクは2つ使えるのよ。これはもう完全に決まってるのね。なのでそっちに変えるかというところで、もしくはこのもう機材自体をどうするかわかりませんけど、返品も交換もできなかったらね、これを使うのか、あとは本当のねいわゆるミキサーっていう、今マイク端子が2つしか使えない、あ1つしか使えないんですけど、まあ2つ使えるようにするための機材があったりするから、まあ、そういうのも買おうかなとか思って、ちゃんとねやっぱり今一番やれてることっていうの、これ7年ぐらいやってるわけじゃ、7年ちょっとやってるわけですよこのラジオも。俺もねなかなか物事続かない人間ですけども、まあ、唯一続いてるものですから、じゃあこれ伸ばしていこうよと思うじゃない。そしたらさ、で今まではもう喋れればいいだろうと。ね、別にどんな機材が良かろうがさ、それなりの音質でさ、それで、まあ、面白いか面白くないかもわかりませんけども、1時間2時間喋ってればさ、ね、俺の中では全力で喋ってますよ。こう喋ったら面白いだろうとか、ね、こんな話したら面白いだろうと思って喋ってますけども、まあ聞いてる側としては、まあ、まあいつも通りだなみたいなところかもしんないけどさ。でもそれがあればいいかなと思ったけど、より高みを目指すんであれば、やはりさらなる機材ね。だってそりゃあさ、ロールプレイングゲームやってもさ、ね、すっぱだかの勇者がさ、いくらステータス高くたって結局はね、武器を持ってさ、装備をさしてさ、で防具とかもね、そういうの用意しないとやっぱりダメですから。そういう意味ではもしかしたら俺はね、あの裸だったらもうそれなりの高いステータスあるかもしんないけどね、ないと思うんですけども、あるとしたら、でもこれじゃまだ最初の村しか行けませんからね、こっからいい武器ね、いい装備をしてというところを考えると、機材をねちょっと良くするのも一つかなと思って、まあ、そんなところね、まあ、他にも理由はあったんですけども、買った理由に関してはじゃあお別れのコーナーでね少しお話ししたいと思いますんで、じゃあそんなところかな。なんかね頑張りたい、命をね燃やしてね、あこの話もう一個していいね、 もうお別れのコーナー行くんじゃないのってみんな思ったと思うんだけど。ね、こっから長いですからね。嘘です。1分で終わりますけども。ちょっと思ったのは、その、命をかけるとかね、いう話たまにしますけど。なんかそれでも弱いのかなとかちょっと思ってさ。いや、十分重いよって思うかもしんないけど。ね、その、なんか、なんとなくやってるとか。ね、それじゃあ、まあ、そっから発展しづらいから、そりゃね、命をかけて、命を燃やして、もうほんとそれにかけるというのも一つだと思うんだけど、それでも弱いかなと思って、その一個上は何かなって考えたところ、魂を売ると。ね、すべてを犠牲にと。そのぐらいじゃないと、多分ね、才能があるやつで、命をかけると思うんだよ。それでなんとかなると思う。でも才能があんまないやつに関しては命をかけても多分あんまなんないんだよね。だから魂売るしかねえんだなってちょっと思ったりとかして、なかなかないよね。そのじゃあ今自分がなんかやってることとかってね、みんなそれぞれあると思うんだけど、命を燃やしてとかあるかもしんないね。ただ魂まで売ってるかっていうと、そこまでやってないんじゃないかなと思うんだよね。でも魂まで売ったら、もしかしたらなんか鳴かず飛ばずだったものが一つ上のなんかランクに行くってことないかなって思って、これがまあ人道的にどうなのってもあるけど、それこそさ、ね、売れるためだったら体も売るぜっていうような女の子もいるわけじゃない。魂売ってるよね、本当にね。命もね、削って。でもそれで、チャンスをね、掴んで、で、表舞台に立って、今はすごい売れっ子になってる子も多分いると思うんだよね。魂売ったのはその、何回か分かんないよ。10回あるのか1回だったりするのか分かんないけど。ただ、その目的のためには、何でもやってやるぞと。ね、魂ですら売ってやるぞと。そういう、なんか気持ちっていうの、そういうのね、なんか難しいけどね、いいのか悪いのかもちょっとわからないけども、もし例えばそういう兆しがあって、なんかね、これをこのまま続けていったらもしかしたらみたいなのを見つけた時に、命は燃やしてるんだよ、結構寿命を削りながらやってんだけど、でもそこまでね、花開かないっていう人、なんかそのダメよ。法律に違反しちゃうようなことダメよ。ね。ちょっとしたお薬出しておきましょうか系の、ね。そういうのダメですけども。でも、その、法律に触れないギリギリの魂を売る感じ。必要なのかなーなんてね。ちょっと、思ったり、しましたねって感じかな。それでは、本日もね、お時間来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋りたかったこととかね、まだご紹介できていないお便りなんかを、つらつらと、ご紹介していきたいと思います。というところで。じゃあちょっとね、先ほどの話少し戻っちゃうんですけども、その機材を買った理由、その3なんだけど、ね。っていうのも、ちょっとお話ししたいなっていうことがあって、私ね、このラジオを始めて7年ちょっと経ちますと。で、今回のラジオで383回と。で、第400回目のスペシャルウィーク。そろそろですよ。で、何しようかなという話なんだけど、そんなね、3ヶ月とか前からそんな話、あんまないよねって思うと思うんですけど、去年ぐらいからですか、ちょこちょこ言ってるかもしんないですけども、このラジオの公開収録&トークライブをどこかライブハウスを借りてね、やりたいなと思ってるわけですよ。ねえ、やっぱり俺もこんだけなんだかんだ頑張ってきたから、一つステップアップしたいなと思って、で、 じゃあね、ライブハウスでそのリアルタイムでやんないといけないわけじゃん。全部音楽出してでエコーとかかけてさ、で全部そのね曲のフェードインフェードアウトジングル流してとかさ、そう考えるとよ、あのこの生放送でできるようになっとかないとね、そのライブのね、ライブハウスでやった時にできないわけじゃない。そういうのもあって今回機材をちゃんと用意しようと思ったわけ。慣れとこうとね、頑張り屋さんでしょ。でそれでまあその公開収録いつにしようかってところでね、そのスペシャルウィークかなと思って、なので第400回ね、記念放送のスペシャルウィーク、日にちが8月の14日なんですけども、皆さんお盆ですかね。まあ、学生さんはお休み、夏休み、そして社会人もお盆で休みと、完璧なタイミングだなと思って、どうですかこの日、池袋のどこぞのライブハウスで公開収録なんてやつはさ、怖いよ、本当に怖いよね。3人ぐらいしか来ないかもしれないし、もうお金はもうね、まあ、いやお金取りますよね、プロですからある意味。まあガガガスペシャルで3300円プラスドリンクなので、まあ今回私の方は2000円ぐらいでなんとかできないかなと思ってるんですけども、まあお金の問題じゃないのよ、正直誰も来なくて、でライブハウス借りたね金額全部俺が自腹すると、それは別にいいんです。その時はその時でしょうがないからさ、で3人ぐらいしか来なかった3人ぐらいでも俺は全力でね、まあ公開収録だからさやるんだけど、ただじゃあキャパ50人だとしようよ、そのライブハウスが。で50人来ちゃったとするじゃない、お客さんが、リスナーが、俺喋れんのかなと思って震えちゃうじゃん人前で、こんなわけわかんない話1時間も2時間もさ、でこれ逆に今リアクションがみんなからわかんないから喋れてるけど、これリアクションがもうずーっとシーンってしてるみたいな、ここ面白いところですよーって喋ってんのにシーンみたいななってたらとかね、シーンだったらまだいいけど、もうざわついちゃってるみたいな、あれパル今日大丈夫かなみたいな、いつもと変わんない感じかもしれないのに、なんかみんながね、その俺の不安感とかさ、そういうのは伝わっちゃってね、内容は多分後でポッドキャストで聞いたら普通なのかもしんないんだけど、その場はみんなね、あれ大丈夫かなってね、ざわざわざわざわみたいなしたらもう喋ってらんないじゃない、だから怖えなーと思って、なのでもう人が来ても来なくてもどっちにしろ怖いっていうねところなんだけど、でもそろそろね次の一歩踏み出さないといけないなと思って、最初で最後かもしれないですけども公開収録やりたいなと思ってます。まあ、ライブハウスね3ヶ月ぐらい前に予約しないといけないですし、あとせっかくだからさ、あのチケットピアとかでチケット売ってみたいじゃん1回ぐらい、ね、人生の中で1回ぐらいね、いや俺もこの間イベントやってチケットピアでみたいなやりたいじゃん、面白いじゃんねそれ。なので今年もまあいろいろと新しいことをねやっぱしやっていかないといけないなということでね、もうガガガのライブ行ったりとかソープ行ったりとかやってきましたけど、今回はね公開収録&トークライブかなと思ってます。公開収録1時間で終わって、その後に、まあ、トークライブって何するんだか分かんないけども、もう少しそのリスナーの人たちとの交流ができるようなトークをね、ラジオとは別に番組形式ではなく普通にお話をする的なよくわかんねえな、どうすんだろうとかっていう、そういう企画もちゃんと考えようかなと思ってるんですけどもね、まあそんなところを8月14日で考えてますとね、流れるかもしれませんよねこの企画でも、まあね今のタイミングでその感じになってますから、3ヶ月ちょっと前ねで時間も結構ありますからね、まあできるかなと。でもうライブハウス抑えちゃったらやるしかねえところになるんでね、まあそんなことちょっと今考えてますって話をちょっとしたかったなってところ。じゃああとお便りいただいてるからね、ちょっとお便り読んでいこうかな。 こちらがラジオネーム羊狩る水族館さん。パルさんは命を燃やす魂という、上トークを覚えた。強い言葉を、使うようになると強くなったが気になって満足して逆に人生停滞する人もいるから気をつけてっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、そうだね、強い言葉、でも大体人間そんなもんかなって、ね、例えばその自己啓発本とか読むじゃない、あこれだと思って、でそれを思って生きたりするじゃない、だからまあ同じような言葉かなって思う、だもう最上級になっちゃうけどね、命を燃やすとか魂を売るとかになっちゃうと最上級だから、それを意識して生きちゃうとね、それもまたおかしな話になっちゃうかもしんないけど、ただ心意気として、まあずっとじゃないかもしんないよ、ただ3ヶ月半年1年ぐらいそういう風に意識して生活してみて何が変わるかなっていうところもあるんでね、まあ、挑戦ではないですけどもね、そういう意気込みでやりたいなと、でもやれないなとね、いう感じかなと思ってますよというところかな。じゃああとはそうだね、ラジオネームどれかな、結構いっぱいいただいてるんだね。ラジオネーム282番さん、嫁探しの第一歩で童貞ネットのトップページにあるミクシーの出会い系に突入してみてはっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。考えてます。結構リアルに。まあ、来週は、ちょっと久しぶりにちょっと本名ラジオの収録を入れようかなと思っていて。もうね、1ヶ月半ぐらい行ってないのよ。本名ラジオ。ね、まあ、その間に何かあったので、そのね、ソープとかライブとかあったりしたから、まあ、新しいことはいろいろ挑戦はしているんだけども。いろいろおろそかになっていましてね。まあ、仕事の方も慣れずにというところだったけど、まあ、そろそろちょっとまた再開しないとなと思っているのって、まあ、ラジオやりながら、あと次の週、その次の週ともうね、新しい予定も入ってるんですけど、ね、バーベキュー。俺結構バーベキュー行ってるな。思い返すと年一でバーベキューやってるもんね、最低でもね。まあ、今回はもう2回目、2回やっちゃうんですけどね。毎週やっちゃうんですけど、なのでちょっと休みの日予定は入ってるんだけども、ちょっとその合間を縫ってやりたいんだよね、その婚活というか、ちゃんとそういうサイトに登録したりとか、店舗があるなら店舗に行って登録してみたいな。で今そんなね、初期費用が10万とかしないでできる手軽なやつがあったりするから、どんなもんかなっていうので一回お試しでやりたいなと思っているんで、これがどうですか、次の第390回のスペシャルウィークで潜入レポにするのか、ね、それとももっと早めに考えないといけないのかなって、ちょっと難しいところではあるんですけども、考えてはいますね。いくつかサイトはちょっとピックアップしてますので、今年はでもやるよ多分。やるね。まあ、その前にできたら他のね、婚活パーティーじゃないけど、マチコンだったりとか、そういう、普通って言ったらあれだけども、そんなね、改まったお見合いみたいな感じじゃないやつにも一回ね、正社員になったから、社会人として参加できるようになったので、まあ、それを一回経験してからやりたいかななんて、ね、ソープも行って、少し、一つ上の男にもなったしね、まあ、そんなことを考えてます、というところ。あとは、ラジオネーム、ジャスト社畜なんですけどさん。そろそろ嫁探ししましょうか。どうやったら彼女できるの？じゃねえよ、チンカスが。土日に飲み会イベントや、婚活に積極的に参加。せめて月2回。調べりゃ何でも出てくるよ。一人で行きたくない？甘えてんじゃねえ、このホモ野郎。土日に引きこもったり、外出しても出会いに行かねえで一生うだうだ言いながら、気がついたら40歳。終わったってなりてえのか。もうおじさんなんだからやるしかねえんだよ。若さって武器もねえんだから足使うしかねえんだよ。頑張れよ、うんこ野郎が。だいたい何歳から彼女欲しいって言ってんだよ。ラジオ始めた28歳の時か。 あれから何年経ってんだよ。7年だぞ。あっという間だよ。もう7年、してみろ。不細工な売れ残りしか選択肢はなくなんぞっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。本当に、ね。28歳から言ってますか？言ってますね。まあ、もっと前から言ってますけどもね。一番最初に別れた彼女ね、いましたけどもね。まあ、そこからずっと言ってるような気もしますけども。まあ、だから少なくても7年は言ってますからね。そしたら、ね、普通はできててもおかしくないと思うんですけどね。なかなかっていうところでさ。まあ、このラジオでも、ね、今までのいろんな失敗談、ね、お話ししてますけどもね。まあ、失敗っていうかその、ね、土台に、土俵に上がってない感じしますけども。もっと、土日の飲み会イベントとかね、婚活、積極的に、月2回と。いや、ごもっとも。せめてな、月1だよね。月に1回そういうことをしてれば、年でね、12回チャンスがあるわけだからさ。で、その都度もしかしたらね、やっぱりうまくいかなくて、つって。あんまりその場に馴染めなくて、後ろを向いてパズル始めちゃうとか、あるかもしんない。俺もランク500になっちゃったから、次600を目指して、あるかもしんないけど。でもね、やっぱりチャンスが、ねえ、ないとダメだからね。何にもなかったら何にもないですから。せめてそういう確率があるところに行けばさ、わかんないからね、奇跡はあるかもしんない。向こうから言ってくるかもしんないんだもん。でもその場に行かないと何にもないから。ね、パズドラもしかして後ろ向いてしてれば、あれ？ランク500なんですか？私499って。ね、私よりも高い人って周りいなかったの？でも今日出会ったって。じゃあ一緒にね、パズドラしましょうって。なるかもしんないからね。で、あと合わせて結婚しませんかってなるじゃない。だからやっぱ参加しないとダメだなって思いますからね。やります。頑張ります。いや、結構リアルに、もう、社会人になってから、そういう場に行ってないから、行きたいんで、まず。だその前にソープ行っちゃったところもあるんですけど。ね。もうその段階踏みましたから。次。まあ、バーベキューでもしかしたらそういうのあるかもしれないから。出会いがね。ないと思うけども。だそしたらその後ちょっとね、じゃあ5月中に。5月は盛りだくさんだね。オフ会もあって、バーベキューあって。で、あとは、1回ぐらいじゃあ出会いの。どっかに参加してきましょう。ね。そんなんで、ちょっと毎週頑張ってね。土日は、なんか出会いを求めて、今年はね、行きたいなと思っております。あとは、ラジオネーム、どれかな。ラジオネーム、競馬のさん。アニメ、今期は豊作ですよ。新しい番組楽しみにしています。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。私、アニメ専用のね、ポッドキャストを始めようと、いうことをお話ししましてね。まあ、そこを楽しみにしていただいてるってことなんですけども。まあ、これもあったね。その機材買ったのは、新しいポッドキャストやるんだったらもっと頑張りたいなというところもあって買いましたけどもね。まあ、機材から、ね、ちょっと足踏みしちゃっていてね。ちょっと困っちゃってるんですけども。アニメはね、一応今期、見ましたよ。やってるやつ、ほぼ。9割型。なので、だいたいもう、レビューはできる状況ではあるんだけど、なんかね、忙しいのかな、ね、なんかいろいろと立て込んでますから、ポッドキャスト立ち上げるっていうのはね、なかなかパワーいりますからね、まあ、それこそも命を燃やしていかないといけないなと思ってますんで、今週、だ本当機材がね、ちゃんとしてれば、今週なんとかしたいなと思ったんだけど、ちょっとその辺がね、クリアできなくてね、なんか全部ズルズルいっちゃいそうだから、一個ずつやっていかないとダメだね、本当にね。って思うんで、まあ、サクッと、10分ぐらいの、アニメレビューラジオを、やっていこうか。30分 ?10 分わかんない。その辺もね、ちょっとね、ふわっとしてんだよ。決めないといけないんだよね、その辺もね。でも、2時間は やりません。ね。30分ぐらいで聞けるラジオが一番いいかなと思ってるんで、なんか気楽に聞ける感じをちょっと今回目指していきたいなと思って。で、その中で、 できたら、まあ、レビューもちょっとしていきたいなと。で、そのレビューのね、アニメのポッドキャストの中で、まあ、スペシャルっていう感じでね、その全部の今期の始まったアニメについてとかね、2時間みたいな、入れてもいいと思うんですけど、基本は、まあ、10分か、ね、30分か、まあ、その辺でいいかなと思ってますと。お楽しみに、ね、いつ始まるんでしょうか、ね、わかりませんけどもというところ。あとは、ラジオネーム276番さん。オフ会にも集まらんのに、50人も集まらんだろうっていうね、お答えてきました。ありがとうございます。ね、この公開収録&トークライブ、50人集まらんだろうって言うけど、いやー、わかんないじゃない。ね、いや、これが、もう2回3回やったらわかんないよ。いや、もう1回行ったしいいかなってなっちゃうかもしんないけど、でも、最初で最後かもしんないじゃない。そう考えたら、来てくれませんか、50人。ねえ、そんなこと言ってさ、ほんと3人とかね。あれ、オフ会の時より少ないみたいな。なるかもしれませんけどもね。まあ、その時はもうしょうがないですよ。そしたらもうお父さんお母さん呼びますよ。ね。あの、すまんと。ライブハウス借りたんだけど誰も来ないんだと。お父さんお母さん、一緒にちょっと来てくれませんかと。ね。で、入ろうとしたらね、チケットね、送ります。見たら、童貞ネットって書いてあって、みたいな。お父さん、お母さん、困惑みたいな、なっちゃうかもしれないからね。まあ、誰もいない、ガランとしたね、ライブハウスで一人、喋って、ね、ネット配信しますよ。今、部屋でやってることを、ライブハウスでやるっていうね。ね、リアルタイムでは、聞いてくれてるのに、みたいな。キャパオーバーなのに、みたいな。おかしいな、目の前に誰もいないな、みたいなね。そんなんあるかもしんないですけども。まあ、そんなね。どうなることやらで、ね。でもまあ頑張っていきたいと思ってますと。あとは、ラジオネーム、さくらさん。ガガガスペシャルの歌とパルさん。どちらも不器用ながらも必死にもがいて生きている感じが好きです。なんてね、っていう、ね。お答えできました。ありがとうございます。先週読んだっけ？ね、わかりませんね。先週読んだ気がしますけどもね、読んでない気もしますけどもね。まあそんな、ね、ところです。そんなところですじゃないよって話だけどね。まあ今週だからそのガガガスペシャルの曲をさ、いっぱい借りてまた聞いたけど、やっぱりいいな、うん。なんかね、メッセージソングなんだよねと思って。そのさ、さっき言ってたね、プラネタリウムの曲、魚アクション。とかの曲は、あれは音楽なんだよね。で、ガガガスペシャルの曲って音楽じゃないんだよねってちょっと思って、そのジャンルが違うよねと思って、その乗るとか音楽に乗るとかっていうよりはメッセージを聞くっていうところ、まあ言ったら自己啓発本みたいなね、そんな感じじゃないんだけど、でもちょっと一種のね、だから音楽を聞く。サカナクションとかのやつは、言ったら、その、音楽なんだよね。クラシックとかで一緒よ。だからその、歌とかなくてもいいじゃない？曲、楽器の曲って感じだけど。でも、ガガガスペシャルは、なんか、詩なんだよね。わかんないけど。なんかそれを伝える手段としての音楽っていう。うん、なんか違うかな。ね、全然ジャンルが違うなと思って。だから、ガガガスペシャルのあの熱いのを届ける、命を届けるっていうのが、それしか音楽じゃねえよ。それしか認めねえよっていうのはまた違うなと思って。ああいういい曲、なんか、自然と体が動いちゃうような曲とか、口ずさんじゃう曲とか、ね。それこそなんかすごい、ね、流行ってるような、なんか、綺麗な歌声でみたいな。とかも、それはそれで音楽なんだよねと思って。まあ、そんなことちょっと思いましたというね。ちょっとよくわかんない話ですけどもね。そんなところ。あとはね、他にもいただいていましたね。いましたけども、もう、そうですね。わからなくなってきましたね。あ、ありましたね。じゃあこれだけ最後ちょっと読んで。あと、他にもちょっと喋りたいことあったかな、俺。喋りたいことあるけども、一個お便り読みましょう。ラジオネーム、 築地春樹毛ガニでワッショイさん、パルさん、以前放送では自分はパチスロ以外は無駄遣いしてないという発言をしていたと思います。本当に無駄遣いしていませんか？2点言わせてください。1点目、サーバー代にいくらかけてますか？参考情報として、チクランという日本でアクセス数837位のサイトは月3000円のサーバー代とのことです。1000円のサーバーを3つ使用。チクランとはニコ生のランキングサイトのことです。ニコ生公式とか関係ない個人が運営しています。もし同じくらいお金をかけていたとしたら、パルさんのサイトは収入が少ないので無駄遣いじゃないですか？もっとサーバー代を少なくするか、無料サーバーを使った方が良くないですか？2つ目、なぜラジオの仕事がないのに事務所に所属しているのか。私は YouTube やニコ生をよく見るのですが、その人たちが事務所に所属するのは自分ではスケジュール管理ができない仕事量になったから、管理してもらうために事務所に入ったという理由が多いです。パルさんはラジオの仕事があるわけではないのに事務所に所属していますよね。事務所から仕事を紹介してくれるかもと考えているのですか？はたから見るとそれってただの事務所に所属料金を払っている養分にしか見えません。本名ラジオもお金を払って放送してますよ、放送してますよね。今一度無駄遣い、してないか検討してください。応援しています、というお便りいただきました。ありがとうございます。まあ無駄遣いね、まああんましないって話しますけど、まあ今回は久しぶりにその機材買ったりとかしたけど、だってだその1万円オーバーの何か物を買うってあんま記憶にないんだよね。多分前に買ったよみたいな言ったの、オロビアンコのバッグとかじゃない？2万3000円とかだっけ、わかんないけど。それ以外でなんか1万とか2万とかするもん買った覚えがないんだよね。細かいのあるよ、1万円以内と7、8000のものはちょこちょこ買うけど、それ大きなものってなかなか買わないんだよなと思って、ちょっと久しぶりのね、出費だったんですけども、まあそのぐらいしかね、ちょっと、まあ、無駄遣いしないかなと思ってるんだけど、今回ご指摘あった2つ、1つサーバー代ね、かけすぎじゃないですかとね、お話ですけども、そんなかけてないと思うよ。多分今サーバーは多分3つ借りてんのよ。この3つはさすがにちょっとね多いなと思ってるの、2つにできるなと思ってるんだけど、ちょっといろいろ諸事情ありまして、そのデータの移行とか、そのデータベースの移行とか、まあいろいろあって、ちょっと素人がやると危ねえなってのがあって、仕方なくまあこれを使ってるところあるんですけど、でも1台あたりは多分月300円ぐらいなんじゃないかな、まあ言って400円ぐらいだと思うので、月1200円からまあ言って1500円ぐらいじゃない、3台で。なのでまあさっき言っていたサーバー代ね、そのチクランっていうところは月3000円のサーバー代ですけども、うちは半分以下だから、まあセーフと。で、あとね、まあこのサイト自体収入がないっていう話もありますけど、まあそのホームページ自体にね、広告貼ったりとかして、まあ少しながらね収入ありますから、まあこれでサーバー代はね、まあなんとかなってるのかな、なってないのかなみたいなね、まあ、この辺の話はちょっとね、いろいろと問題出てきますからあんま言いませんけどもね。まあそんなところで、あと2つ目、ラジオの仕事がないのに事務所になんで所属してるのっていうね話なんですけども、まあスケジュール管理ね、そんなのするような仕事ないですから別に入る必要もないかなと思うんですけども、まず第一に、この事務所に関しては俺お金全く払ってないから、所属するために毎月ね所属費みたいなそんなのないので、ラジオスクール終わってからまだ一銭も払ってないです。ただその会社がやるね、なんかイベントとかそういうのには その参加するとか、前のね、なんかクルーズイベントみたいなあったでしょ。東京湾ね、なんかクルージングしますみたいな、そういうのに行ったりとかね、そういうのあるかもしれないけど、まあこれはこれでね、ラジオでも喋れるから面白いかなとも思うし、なのでいいかなと思ってるんですけど、で、あとはなんか仕事紹介してくれんのとかって話ありますけど、この間あったんだよ、紹介。だけど、ちょっとしたね、ラジオじゃないんだけど、イベントで、そこでの、なんか、イベントの、お兄さんみたいな。イベントのお兄さんって何言った話だけど、そこでの、まあ、なんか、アナウンスというか、ナレーションというか、をするっていう話なんだけど、平日に、4日間、そこに行ける人っていう条件があって、社畜だから無理ですってね、断るしかなかったというのがありましたから。そういうね、仕事はもらえるというか、来るんだけど、断らざるを得ないというね、そんなところもありまして。まあ、イベント会場で喋るのもね、俺はちょっとガクガクしちゃうかなと思うんですけどもね。まあ、なのでね、ただまあ、そういうのもね、ありますというところ。なんでまあ無駄遣いしてないかっていうとね、まあちょっとわからないところありますけどもね。まあ食費はちょっと無駄遣いしてるなと思ってる、個人的には。でもね、日々生きるためには仕方ねえなと思って、まあそこは割り切っちゃってますけどもね。まあそんなところなんでね、まあちょっとお金もね貯めないとね、だってその公開収録したりとかね、お金かかりますからね。で、またね、機材とかもいろいろ買ったりとかするんだったらお金かかりますから、ちょっと節約するためにもね、まあ、今挙げてもらったこと以外のものも、もしかしたら、無駄遣いしてるところがあるかもしれないからね、ちょっと見直したいなと思っておりますと。じゃあ、そんな感じで、今日あと喋りたかったことがあれば、それをお話しして終わりかなと思うんですけども、あ、そう、一個喋りたかったんですけど、氷結っていう缶チューハイあるじゃない？で、缶チューハイの氷結と、マンガ太郎がコラボして、なんか、似顔絵作れるみたいなサービスが今あって。まあ、これ、さっき俺スマホでやったんだけど、もしかしたらパソコンとかでもできるかもしれないけど、氷結スペース、ガ太郎で多分出ると思うんだけど。で、これでね、自分の似顔絵をね作ってみたんだけどさ、なかなかいい出来でね。で、そのパーツがあるのよ。パーツがあって、それ髪の毛とか眉毛、目、あと眼鏡、鼻、口、あと輪郭みたいな選べてさ、まあ、大体もう鼻水垂らして、あのよだれ垂らしてね、もうなんか汁だらけになってるやつなんですけども、で作って、で言葉とかもその周りにね、入れられんの。ね。で、まあ、決まってる言葉もあるんだけど、自分でも入れられて。で、俺、さっき作ったのは、ガッキーと付き合いてーっつってね、鼻水垂らしながらね、もう口から汁撒き散らしてるね。そんなモヒカンっぽい男を作りましたけどもね。もしよかったら、多分今週いっぱいぐらいは、ツイッターのアイコン自体もね、それになってると思うんでね、よかったら見ていただけると。なかなかいい出来だなと思ってますから。まあ、そんなところね。ぜひ皆さんも自分の似顔絵というかね、作ってみると面白いかなって思います。という感じですね。あとは、ラジオネーム、さくらさん。ついに公開収録か。まあ、日にちがいつになるかわからないけど、きっとやってくれるはず。多分、きっとっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。いつかはやると思う。まあ、ね、できれば、8月14日に、まあ、予定だけ入れちゃえばね、変な話、いいのよ。マイク一本あれば、いいんだよね。それがいいところ逆に。なんかそのさ、例えば、ね、バンドとかだったら、練習しなくちゃいけないじゃん、曲の。だけど、で、メンバーの日程合わせたりとか、機材調節したりとかもいろんなのがあるじゃない。でもこのラジオのいいところって、まあ最悪俺さえいれば で、あとマイクに音が入ればいいんだよね。最悪よ、本当の最悪の最悪だけど。で、あと俺が一週間ちゃんと会ったことをメモしときゃいいだけの話なのよ。で、いつも通り喋るから。で、喋れるか喋れないか分かんないけど、まあ、そこがねできてれば、まあ、開催はできるしと。ただな、お金もらっちゃったりとかするとね、そのチケット代怖いねって。で、あとはリスナーじゃない人が参加した場合ね、チケットピア出したらね、分かんないもんね、買っちゃうかもしんないもんね、怖いんですけどとね。そしたらどうすんだろう、置いてけぼりだけど。でもラジオの公開収録だからね、ラジオ聞いてる人来てほしいんですけどね、聞いたことないですけどって、前から気になってました、ポッドキャストでなんかね、写真だけ見たことありますと、サムネのなんか画像だけ見たことありますみたいな、そんなん来ちゃったらな、全然思ってたのと違いましたみたいなね、星1みたいな、それ困っちゃうからなと思うんだけど、まあそんなところでね、まあ、頑張りたいと。今年も新しいことをいっぱいしていきたいなと思ってますんでね、この調子で。今ね、4ヶ月経ったね、今年ですけどもね、その中でいろいろと新しいことをやってますから、またハイペースにね、行っていきたいと思ってますと。そんなこんなで今日この辺にしときましょうかね。で、来週なんですけども、来週は4月の10?え?ちょっと待ってください。もう4月の次、24日の日曜日ですか。また23時からやりますけど、早い。怖い。もうあっという間なんだよ、毎日が。もうオフ会だってもうすぐじゃない?あと2週間ぐらいじゃない?やばい。ねえ。え、2週間ないの ?2 週間ないね。17プラス。いや、あるよ、あるよ。ギリ2週間あります。なのでね、オフ会も5月3日なんでね、ぜひ参加したいよっていう人いたら、掲示板、ちょっと見ていただけると参加表明できますので、ちょっとその辺詳細見ていただけたらと思います。まあ、お休みのタイミングでしょう、皆さんね。まあ、高校生、中学生、まあ、居酒屋は行きますけど、ね、お酒は、20歳以上じゃないと、飲ませませんから、ご安心して、ね、美味しいマンゴージュースをね、飲んでいただけますか、そこはね。なので、まあ、男性、女性、問わず、老若男女、ね、おじいちゃん来てもらっても、おばあちゃん来ていただいてもいいですよ。ね、おばあちゃんと孫でもいいです。どんな話すればいいかわからないけども、なんかコロコロコミックの話しましょう、そしたら。ね、あとおばあちゃんとは戦争の話しましょう、もう少しね。そんなところでいいと思いますんで。まあ、いっぱい来てくれると嬉しいなと。で、来週あたりに、まあ、いつまでですよ、みたいな話すると思うのでね。だいたい、まあ、5日ぐらい前かな。開催の5日ぐらい前で、締め切りたいなと思ってますので。まあ、その辺も、ね、皆さん、どしどしとご応募いただけたら嬉しいなと思っております。というところで、今日この辺ですね。まあ、来週は、まあ、何かまた、ね、来週特に何も用はないから、もしかしたら、なんか、他のね、新しいことをやってきましたとかあるかもしれないからね。その辺も、ぜひ、お楽しみにしていただけたらと思います。では、今日もね、もう2時間、たっぷりとね、長い間をご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。